お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1945年8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。被爆した経験を積極的に語る人がいる一方で、比較的最近になるまであまり話さなかった人もいます。今日はカンタス航空の元職員でワインジャーナリストとしての顔も持つシドニー在住のテリー寺本さんにカンタス時代のお話を聞きます。テリーさんの本名は寺本富士子さんですが、勤務先に同じ名前の人がいたことから名字を短くしてテリーと自分を呼ぶことにし、それ以降テリーの名前が定着したそうです。6歳の時に家族で汽車で移動中、たまたま広島で被爆しました。幼かったため当時のことはあまり覚えてはいないものの、2日間にわたって昼も夜も線路を歩き続けたそうです。テリーさんはその後がんを患い、カンタス航空を1994年に退社。その後もがんの診断が続き、担当する医師からは被爆経験が影響している可能性があるとも指摘されました。2009年からニューサウスウェールズ州豪日協会の役員も務めているテリーさん、カンタス航空の客室乗務員として1960年代から日本路線に乗務し、その後はマーケティング部門で活躍しました。1960年代のカンタスの日本路線、日本人客室乗務員は着物も着用していました。
帽子かぶって、古いユニフォームでハイヒール履いて、白い手袋やって、そしてお客様をお迎えする。で、ずっとこう、なんかキャビン全部歩いてね、確かめて、そして、right after take off でね、テイクオフの後に、水平飛行になったら、イミージェトリーにトイレットに行って、着物に着替えなさいと。
あれ、飛行機のトイレですか？
そうよ。で、そこで、まだ着付け教室なんかない頃、家で、風呂敷を引いてその上に立って5分間で着物を着れるようになるように練習するんだけど、弟がそばでタイムウォッチでね、あと何秒あと何秒ってやってるわけ。長襦袢からやって、で一番大変だったのは足袋なのね。糊のついたパリーンとね、アイロンのかかった足袋履くのに必死でね。で足袋履いてから長襦袢着て、で着物もセパレートじゃないからおはしょりこうやってして、だから本当にそういう時代でしたから、パッと出ていくとみんながはぁって。
テリーさんは1950年代、もともとは東京丸の内にある大企業のオフィスで働く秘書を目指していました。しかし当時大手の企業は女性の雇用にあたり、両親が健在であることや自宅から通勤できることを求めていました。テリーさんは戦争で父親を亡くしており、この条件が満たせません。アメリカの企業で秘書として働いていました。
で、ある日突然電報が来たわけ。うちは電話がなかったから。それでその電報がね、ホステスの件につき連絡行っていうね、電報だったらしくって、母が受け取ったわけですよ。で、母がね、あんたこれ何よ、何のホステスなのよって。だってホステスって言ったらそれしかなかったの時代ですよ。エアホステスっていうJALが使った言葉はうんと後なんですよ。それで私一応電話かけてみたわけです。そしたら、あなたは書類では受かってるから面接に来れますかって言われて、面接ってどれくらいかかるんですかって言ったら、まあ1時間はかからないでしょうねって言われて、私はアメリカの会社に働いてたからアメリカ人の英語には少しは耳慣れてたんだけど、その人たちの話の中からオーストラリア人はアメリカ英語を使うと嫌うということだけは聞いてたわけ。それで行ったら、支店長と私しかいなかったわけね。それで、飛行機乗ったことあるかって聞かれたから、ノーサーって言って、乗ってみたいから、イエスサーってね。それでまあいろいろとイエスサー、ノーサーだけでやり取りして。それで最後にね、オーストラリアのキャピタルシティ知ってるかって言われたんです。で、1960年代ですよ。だから、ノーサー、バット、ノットシドニー。ノットメルボルンっていうことだけ言ったの。それで受かったみたい。そういう時代でした。
秘書とは違う仕事。シドニーでトレーニングを受けましたが、オーストラリア英語や当時のポンド通貨、距離の単位の違いなども理解しなければなりませんでした。
だから全てがもうこんなになって、 わからなかったです。
でも、やめようっていうか、
そんなこと考えなかったですよね、
うんうん、
例えばせっかく受かったんだからという考えもない。もう今やってることをやるしかないと思ってるから。
東京拠点に客室乗務員として働いていたテリーさん、香港やシドニーへの便に乗務しました。当時日本人の客室乗務員は12人ほどいたそうです。
で、まあその時代ですから、あまりみんな長くやるつもりはなかったみたいね、
うん、
みんなだいたい2年か3年、まあ会社もそのつもりだったみたいで、その頃はパスポートも2年しか出さないわけよ。会社が2年しか何て言うのか保証しないから、パスポートも2年ごとに切り替えて切り替えてで、仕事用のパスポートですから、
うん、
その当時私のパスポートなんて当時の外務大臣が自筆でサインしてますよ。
それだけ本当に海外に行くことが
珍しかった、
珍しかった、
まあ、まれだったんでしょうね、
うん。
15年ほど働いた後、オファーを受け、テリーさんはマーケティング業務を選びました。
でその頃カンタスっていうのは、オーストラリアに行きたければ、カンタスしかなかったから、だからマーケティングっていうのがなかったのよね。プロモーションする必要がないね。それで、JAL が入ってきてたから、じゃあ私はマーケティングのプロモーションをやりたいって。そうこうしてるうちに社長が変わったんですね。ジョン・メナデューっていう方になったんですよ。で、ジョン・メナデューっていう方は昔の駐日オーストラリア大使だったんですね。で、社長に就任したからって言って東京の事務所に来られた時に、これからは今まで週3便だったんですね、フライトが。で、夜しか出ないよね。夜出て朝着くって。それが火木土かなんかだったんですよ。これからはモーニングディパーチャー、イブニングディパーチャーができるからねって言われて、いきなり17便になったんです。
週17便ですか、
うん、3便から大阪、名古屋、福岡から2便ずつ出て、どうしてこうしてって、東京からも朝出て夜出てって言って、どこに行くんですかって。ブリスベンに降りる、ブリスベンのね、朝6時とか7時に降りてね、何するんですかって、もう本当にね、みんなパニックだったわけ。
うーん。
で、その頃にちょうどゴールドコーストのね、話が出てきてて、で、私はそこで、あっと思って。
朝6時から7時にブリスベンに着く日本からの観光客。テリーさんはコアラのいるローンパインコアラサンクチュアリに交渉します。
7時半か8時に開けてくださいって言って、で、そしたら貸し切りなのよ、日本人の。そこでコアラ抱っこしたり、カンガルーに餌やったり、それからモーニングティーをしたり、でそこでゆっくりね、楽しめる。で、そういうプログラムを作って、それから今度ゴールドコーストに行きますっていうふうにして、まだゴールドコーストに行くのに2時間も3時間もかかるような道だったんですよ。まだあったのはシーワールドだけ。ホテル1軒しかなかったんですよ。もうそんなとこから始めたんです。
このようなパッケージを旅行代理店に提案すると同時に、テリーさんが注目したのは新婚旅行客でした。
その当時やっと日本からホノルルに行くのが流行り始めた頃だったんです。ハワイへ行くのがね、新婚旅行が、うん、成田からホノルルまで7時間半で、日本からブリスベンも7時間半同じ時間でね、両方ともビーチビーチって言ってるんだったら、ゴールドコーストの方がワイキキよりもっと大きいんですよ。
テリーさんは日本の大手ホテルや結婚式場をリサーチし、パッケージをブライダル関係者に提案しました。日本の新婚旅行では大安の日を選ぶなど縁起を担ぐ習慣のあること、そして親族が旅行についていくこともあるなど、日本の文化的な要素を本社のマーケティングに説明するのは大変だったそうです。
誰もやったことないことやってるわけだから営業の男の人たちからすごく意地悪されたのよ。自分が持ってるエージェントの枠をね、テリーは超えてるとか、で私はそれを全部壊してるみたいなもんだから、それが成功して、
うん、
で3年のうちに0から50万人までなったわけ、ハネムーナーが。
事業を成功させたテリーさん、ある日シドニー本社への移動を打診されます。一旦は断りましたが、1年後に再度オファーを受け、これがメナデュー社長からのオファーと聞き、受けることにしました。 50歳の時でした。
あのジョン・メナデューという人をすごく尊敬してたから、
うん、
あの大使の頃からね。そしていいですって言ったら、じゃあいつからって、いや、いつからでもいいです、スーツケース一つで行ったんですよ。私はマーケティングなんて言ったら、うん、恐ろしい数字なんて私一番苦手だと思ってたわけ。でも数字は後からついてくるんですよね。
テリーさんはシドニーで5年ほど働いた後、がんが見つかり仕事から離れます。当時テリーさんは被爆者手帳を持っていましたが、海外に住む被爆者への医療費の支援はありませんでした。
海外にいる被爆者手帳を持っている人たちが医療品、いわゆる治療とか薬とかの申請ができるようになったのは2016年からです。
10年前ですか。
うん、2016年からだから2017年からの1月1日から12月31日までにかかった医薬品、医療、今病院に行ったこと、それから薬のことも、日本円で30万円以内だったらば請求できますよって言われて、でも手術なんかしたらまず4000ドル前に払わないと手術しないって言われる。だから4000ドルなんてもう 30万超えちゃってるし、はい、その他にもね、膀胱がんもやったし、胃がんもやったし、乳がんもやったし、あの食道がんもやったし、その後のケアにしても結構何百ドル何百ドルって出るんですよね。80代になってからどんどんどんどんその何とかがんとかのがんが出てくるんですよね。1年に2回も3回もね。で結局こちらのスペシャリストの方に、先生たちがやっぱこれは被爆の影響だろうということで、あの厚生省にそういう書類を出してくれたら、やっとそれが認められて、あの被爆者としての特別の、あの なんていうのかな、コンペンセーションみたいな、あれが、まあ、月々、何万円っていうふうなね、形で出るようになったの。それもつい最近です。だから私が80過ぎて今86なんですけど、80前で亡くなってたら そんなのは分からなかったわけよね。
今年は日豪友好基本条約の署名から50年の節目です。
変わりましたね。っていうのは、私が一生懸命やってた時は日本からのお客さんをね、やってたわけでしょ。だから今オーストラリア人の方が日本に行く時代でしょ。あのバランスのあるね、意識になってほしいと思いますよね。
カンタス航空に勤務し、退社後はワインエデュケーターやワインジャーナリストとしての顔も持つシドニー在住のテリー寺本さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。